愛する天の父様、あなたの尊い御名を賛美いたします。今朝愛する兄弟姉妹を共に主の神殿に集い礼拝をせることができる恵みを心から感謝いたします。あなたの定めた週の初めの日安息日、主に主を礼と誠をもって主に礼拝をせることができますように、そして主に神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。今朝も十字架の血を私たちに注いでくださり、主を罪清められ永遠の命を与えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私に神の言葉、聖書の言葉を与えてください。聖書の御言葉に従って真理の道を力強く歩むことができますようにお願いいたします。また今朝私たちは死に向かって祈り賛美を捧げます。罪人の私たちでありますけれども、聖霊様が取りなしてくださり、死に向かってあばちよと叫び、死に向かって褒めたたえるものとなることができますようにお願いいたします。この場の中心に主はご臨在くださり、私たちの礼拝を引き上げてくださいますように、主の恵みと力、本当に勝利を受け取る礼拝となることができますようにお願いいたします。主の勝利を祈願して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。先ほど、宮越エリア羊に、ヨハネによる福音書4章の13節14節を読んでいただきました。非常に有名な聖書の箇所、ぜひですね、クリスチャンの皆さん覚えていただきたいと思います。この水を飲むのは誰でも乾く、しかし私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るであろう。このヨハネによる福音書4章はサマリアの女です。イエスとサマリアの女とタイトルが付けられていますけれども、イエス様とサマリアの女性の話であります。サマリア、当時ですね、イスラエルは、北と南ですね、一つの国ではありますけれども、ユダヤ地方、それサマリア地方、またガリラヤ地方と、大きく3つに分かれておりましたけれども、イエス様がガリラヤ地方に行くときに途中サマリアを通って行ったんですね。このサマリア地方ですね、その南のユダとですね、北のサマリアでありますけれども、旧約聖書における北イスラエル、南ユダであります。で当時ですね、北イスラエルと南ユダは仲が悪かったのであります。南ユダはご存知の通り旧約ではバビロン捕囚ですね、あったんですけれども、北イスラエルはバビロン捕囚の前にですね、そのサマリア地方はアッシリアという国に滅ぼされましたですね。でアッシリアという国に滅ぼされたんですけれどもですね、その捕囚として連れて行かれて、そしてですね、そのアッシリアという国は本当にいろんな意味で大変な国でありましたですね。根血政策をですね取ったわけであります。ですから南ユダからしたら、北イスラエルの人々は正当的なイスラエル民族ではない、混血されたですね、民族であるということで差別をしていたわけであります。そのサマリアの人、女性に対してイエス様がですね、近づいていって水をくださいというふうに言いましたですね。するとサマリアの女性は言いましたですね、なんでですね、ユダヤ人としてですね、いわゆるユダヤ民族としてお生まれになったイエス様がですね、サマリア人である私に水をくださいと言うんですかですね。するとイエス様は逆に言われました。もしあなたが私のことを誰か分かるならば、あなたの方から私に水をくださいと言いますよとですね、そして先ほどの言葉を言われたのであります。するとそれに対してサマリアの女はですね、主よ、乾くことがないようにまたここに汲みに来なくていいように、その水を私にくださいその乾くことはない永遠の命の水を私にくださいですね。この女性は実は心がですね、飢え渇いていたのであります。いわゆる物理的な喉の渇きではなくですね、心が渇いていたんですね。ですから16節以降でイエス様が、行ってあなたの夫をここに呼んできなさいですね。女は答えた、私には夫はいません。イエスは言われた、夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたけれども、今つつろせているのは夫ではなく、6人目のですね、夫がいるのである。彼女は夫、男性を求めて、そこにおいてなんとか渇きを満たそうと思った。しかしそこにはですね、自分の心を満たすものはなかった。で、渇いて渇いて、主よ、その水をくださいと言ったわけであります。私たちはイエス・キリストを信じてクリスチャンになった皆さんお一人一人ありますけれども、しかしそれでもなおこの世のものを求めてですね、飢え渇いてしまうですね。ですから私たちは日々日々イエス様の永遠の命を飲まなければならないですね。サマリアの女はイエス・キリストとの出会いを通して新しい命、永遠の命が与えられた。そして命が与えられて、もうその水があふれ返ってですね、その水がめを置いて出て行って福音を伝える伝道者へと、ヨハネ福音書における最初の伝道者へと変えられていった。 私たちが命の水を飲むときに上が渇き、命が満たされ、そして出て行って福音を伝えるものへと変えられていく。ですからもう水神を置いてですね、出て行って人々は町を出てイエスのもとへやってきたですね。彼女の言葉を聞いてですね、その女の言葉によってイエスを信じたというふうに記されております。ではこのサマリアの女はどのようにしてイエス・キリストと出会ったのでしょうか。どのようにして永遠の命が与えられたのでしょうか。ですね、15節ではどうかその水をくださいですね、言ったわけでありますね。乾くことのないようにですね。それに対してイエス様は25節で、サマリアの女は25節で、私はキリストと呼ばれるメシアが来られることは知っています、その方が来られるとき私たちに一切のことを知らせてくださいますとですね、女が言いました。もしキリストと言われるメシアが来られたら私の命の水は与えられるであろうと。それに対して26節イエス様は言われました。それはあなたと話をしているこの私であるですね。この26節イエス様の言葉、それはあなたと話をしているこの私であるですね。このイエス様の言葉に対してサマリアの女は出て行ってですね、福音を伝えるものへと変えられていったんですね。この言葉を通してサマリアの女はイエス・キリストと出会ったので、直接的な出会いを体験したのであります。この26節のそれはあなたと話をしているこの私であるですね、このところギリシャ語で読みますとですね、この私であるですね、エゴ・エイミーというふうに記されていますですね。エゴ・エイミーですね、まあ、ギリシャ語を勉強された方はお分かりかと思いますけれども、エイミーというのは、いわゆる B 動詞でありまして、アムですね、アイアムのアムでありますね。で、まあ、その英語を勉強したら分かりますけど、もしアムが来たら W は来ないですね。アムが来たら I が来る、一人称ですね、一人称単数の B 動詞ですよね。このエイミーも一人称単数の B 動詞でありますから、まあ、エゴが必ず私がという来るんですよね。ただギリシャ語ではその B 動詞がもうそれで固定されているから英語はいらないんですね。エイミー一言 B 動詞があればもう主格私はということですね、その言葉を書かなくていいんです。ところがここではわざわざ英語エイミーです。それが私である、私こそキリストである。この26節のイエス様の言葉を通してサマリアの女はイエス・キリストと直接な出会いを体験していったのであります。私たちクリスチャンの信仰生活はいつもいつもイエス様と直接的な出会いを体験していくことですね。そうしなければたとえクリスチャンになってもこの世においていろんなことに思い煩いですね、疲れ果てですね、飢え渇いてしまうですね。ヨハネ福音書ではこの英語エイミーはですね、特有の表現の言葉であります。私は世の光である、私は命のパンである、私はブドウの木である、すべてにおいてエゴ・エイミ、私こそがキリストである。サマリアの女はイエス様との直接的な出会いを通して主の恵みが与えられたのであります。クリスチャンは皆そのような出会いを日々体験していくものであります。あの異邦人の人として選ばれたパウロはずっとクリスチャンを迫害しておりましたですね。もうさですね、ステパノを迫害し殺害しですね、賛同し、そして多くの人々をクリスチャンを鞭で打ち殺していったですね。サウロはなおも主の弟子たちを脅迫し殺そうと意気込んで大祭司のところへ行ったですね。さらにクリスチャンを殺そうとしていた。その時に突然天からの光が彼の周りを照らした。サウロは地に倒れ、サウロサウロなぜ私を迫害するのかと呼びかける声を聞いた。主あなたはどなたですかというと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。クリスチャンを迫害するサウロに向かって直接主が出会われて、私はあなたが迫害しているイエスであるです、ね、直接の出会いを体験するです、ね、モーセもそうでしょう。200万人ものイスラエルの民を導くです、ね、なぜ彼がそのようなことができたのでしょうか。それはまさに燃える芝において主の直接的な出会いを体験したからであります。主との出会いを体験して皆さんお一人一人に今日もエゴ・エイミ、私である、私があなたと共にいると、その語りかけを聞き、私たちは再び信仰生活に立ち上がることができるのであります。 マーチン・ルーサー・キング牧師も使徒の出会いを体験してですね、再び黒人差別撤廃運動に立ち上がったのであります。クリスチャンであり、主のために一生懸命働いていた。しかしあまりにも迫害が多くてですね、もう脅迫電話がかかってきて、お前の家族を殺すであろう、爆弾を投げ込むよという予告電話までかけられる。もうこのままではもうやっていけない、もうさすがにもうやめてしまおうか、この素晴らしいリバイバル運動もやめてしまおうか、世界宣教もやめてしまおうか。しかしそこで祈っているときに主は語りかけられた。義のために立ち上がりなさい、私が共にいる、私である。その神の言葉によって再び主との出会いを通してルーサーキングは立ち上がって主の栄光を表すことができたのであります。私たち今日改めてですね、このサマリアの女のようにですね、いろんなことにも思い煩い悩むものでありますけれども、上乾くものでありますけれども、イエスは言われた、それはあなたと話をしている、この私である、エゴエミ、教師が皆さん共におられ、そしてまた再び主の使命に立ち上がられますように心からお祈りいたします。ではこのイエス様が直接私たちに語りかけてくださる、それはどこにおいて語られるのでしょうかですね。今日の4章の21節においてですね、19節で女は言った、主よ、あなたは預言者だとお見受けします。ここではまだイエス・キリストがいわゆるメシアとは分かっていないですね。預言者のような方とお見受けします。私どもの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムにあると言っていますですね。私ども先祖ですね、いわゆるですね、サマリアの人々はこの山で礼拝する。ここはですね、ご説明になります、シカルと書いてあります、スカルと前の訳ではですね、シカル、スカルの井戸と言われますけれども、聖書のですね、後ろにこう地図があります。それを見られたら分かりますけれども、サメのちょうど真ん中ですね。でその近くにはゲリジム山という山があります。北イスラエルの人々はこのゲリジム山で礼拝を下げていたんですね。ミネミダの人々はですね、エルサレムです。エルサレムは山です。あそこもですね、エルサレム山丘になっておりまして、シオンの丘というところにですね、神殿が建てられているわけですけれども、そのようなところで礼拝するんですね。イエスが言われた、婦人よ、私を信じなさい、あなた方はこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。この山でもエルサレムではない、いわゆるザ・サードプレイス、別の場所で礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝しているですね。ここで私は別の場所で礼拝、サードプレイスで礼拝するとはどこでしょうかですね。これはまさに私たちは新約においてイエス・キリストを礼拝する、そしてキリストの体なる教会をで礼拝を捧げるということ。この礼拝においてエゴ・エイミ、私が共にいると主はおっしゃってくださる、私がいる。ですから私たちはこのキリストの体なる教会で礼拝を捧げ、そこで今日この時イエス様に出会っていく。4章24節で、神は霊である、神を礼拝するのは霊と真理をもって礼拝しなければならないですね。ここで私たちがどのようにしてイエス・キリストと出会うかということが記されておりますですね。私たちはキリストの体の教会で礼拝を捧げて、そしてイエス・キリストと出会っていく。そしてさらにその人格的な出会いのためには霊と誠をもって礼拝をしなければならない。皆さん今日の礼拝をどのようにして迎えられたでしょうか。皆さん最初のこのメッセージの前の賛美をどのようにして賛美を下げたでしょうかですね。とりあえず礼拝来てですね、ちょっと1週間疲れたけん、なんとか癒されたいねですね、とにかく座ってですね、恵みを受けるのを待つですね。もちろんそれも礼拝かもしれませんですね。しかし本当にイエス・キリストと出会うためには聖書はっきりと礼と誠をもって礼拝をしなければならないとイエス様はおっしゃられました。ですから私たちは礼拝を捧げるときに全力で礼拝を捧げるんです。聖書を読むときに大きな声で読むんです。賛美をするときに大きな声で賛美を捧げるんです。ダビデのように主から賛美を捧げる人を、その人を主は祝福してくださるのであります。そこに私たちはイエス・キリストの出会いを体験していくのであります。もちろん ある方は病気を抱えながら一生懸命ここに来られたかもしれません。もうその方にとってはもうここに来られたこと自体が 100% の礼拝でありましょうですね。しかし私たちはどのような形であれ、イエス様は言われました。別の場所で、ゲリジム山でもないエルサレムないところで、あなた方は主を礼拝するであろう。イエス・キリストの体において霊と誠をもって全てを捧げて礼拝していく。主は人格者であります。人格というのはお方でありますから、私たちが主に向かって天の父なる神様に向かってアバ父よと叫ぶときに、主はその祈りに応えてくださるのであります。ですから霊と誠をもって礼拝を捧げていく、ここに私たちの礼拝姿勢というものが問われているのではないのでしょうか。礼拝においてですね、毎週パワーポイントが映写されております。これも前日に作られた修法を高田羊や磯部羊がですね、毎回毎回忠実に作ってくださって、前の日から礼拝の準備がなされているんです。ただパッと来て礼拝が何か合ってるねではないんです。生産式においても羊さんが月に1回の生産式の時には30分前1時間前に教会にやってこられて、パンを取り分け、そしてブドウジュースを分けて、そのようにして礼拝が下げられている。見えるところ見えないところで多くの方が奉仕がなされている。どのような形であれ、私たちは真摯な礼拝を下げていく、礼と誠をもって精一杯の 100% の力をもって主に下げていく。献金もそう、礼拝の一つであります。金額の代償ではありません。主に向かって全てを、命をかけて感謝を下げていく。10分の1をしっかりと下げていく。世界宣教のために下げることも、神様のために、自分よりまず主のために、世界宣教のために精一杯を下げる。そこに主は働いてくださる。その応答として、私はあなたと話をしている、その私であると私たちに語りかけられるのであります。礼拝というものはただ来て、はあ、恵みを受けますもちろん受けるのは礼拝でありますけれども、聖書は神は霊である、だから神を礼拝する者は霊と真理と思って礼拝しなければならない。私たちが主に向かって心から下げるときに、主は応答してくださるのであります。そのとき主は私と共に人格的な出会いを体験させてくださるのであります。あのフィリピンにおいてパウロとシラスは牢屋の一番奥に囚われておりましたけれども、真夜中パウロとシラスは賛美の歌を歌って神に祈っていた。祈りつつ賛美を捧げ礼拝をしていました。その時に主が応答してくださり、その牢屋からの解放が与えられたのであります。またローマ行きの旅の時にはパウロは船に乗っている時に嵐に遭いました。しかしその中にあっても主が現れてくださいました。それは彼が礼拝していたからであります。嵐の中でも礼拝をしていた。私が使え礼拝している神からの天使は昨夜私のそばに立ってこう言われました。パウロを恐れるな、あなたは皇帝の前に出頭しなければならない。パウロを恐れるな、私はあなたと共にいると。私たちはどのようにして礼拝を捧げるのか。主に捧げる、まさに礼拝を捧げる。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。ザーカイはどのようにしてイエス様と出会ったのでしょうか。もちろんイエス様の招きを受けたんですけれども、イエス様の招きを受けてイエス様を自分の家へ受け入れたですね。お招きした、読んで、食事をして おもてなしをしたですね。まさにイエス・キリストをもてなす礼拝であります。その応答としてイエス様との出会いを体験して、彼のうちから命の水が湧きあふれて、受けるものから与えるものへと変えられていったのであります。私たちがイエス様と出会うためには、誠の礼拝を捧げていく、誠の祈りを捧げていく、誠の賛美を全力で捧げていく、これこそが真の礼拝であります。私も20年前に献身、救い、そして献身へと導かれました。この女ではありませんけど、うろうろしておりましたけれどもですね、本当にイエス様との直接の出会いを体験し、そして教会に戻ってきました。そして40日の秋の40日の祈りの時でありました。祈り会の中で必死で祈っている中で、イエス様の十字架の血潮が差し示され、そしてイエス様との出会いを体験することができたのであります。 また現在ケニアに行っておられます川端真理子宣教師も、今から何年前でしょうか、新生のための50周年ですね、記念の聖会の中で、聖会の中で礼拝をしているときに、賛美をしているときに、主と出会い、献身宣教へと導かれていったのであります。私が礼拝するときに、皆さんお一人が今日このように一生懸命礼拝を捧げているときに、多くの犠牲を払って来られる、その献身に対して主は私に永遠の命を与えてくださるのであります。本当に今日さらにさらにイエス様と出会って、主の恵みと力を受けてまいりたいと思います。今日のヨハネによる福音書4章のところで12節で、11節のところから、女は言った、主よ、あなたは食うものを持ちないし、井戸は深いのです、どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。ですね、ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を汲んだのです。ですね、まあ、井戸という言葉が何度も出てきますし、6節でもですね、イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられたと書いてあります。何度か井戸という言葉、日本語で出てきますけれども、実は11節の井戸と6節の井戸は、実はギリシャ語ではちょっと違っておりまして、11節、12節の井戸はプレアーというですね、ギリシャ語であります。まあ、それに対して6節の井戸というのはですね、ペーゲというですね、どちらも井戸と訳されるわけでありますけれども、6節のペーゲという井戸は実は14節にも出てきまして、しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の日に至る水が湧き出ると。この泉となると、この泉もペーゲーというギリシャ語であります。つまり井戸といってもですね、いわゆる、まあ、水を、いわゆる物理的な水を汲み出す井戸と、永遠の命を汲み出すペーゲーというですね、2種類の井戸というふうに訳することができるということですね。ここでサマリアの女は、いわゆるプレアというこの世の水が出てくるですね、井戸は深いのですですね、ヤコブがこの井戸を私に与えますとですね、プレアというギリシャ語を使っているんですけれども、イエス様はここにおいてペーゲーというですね、ギリシャ語の泉を使っているんです。サマリアの女はこの世のものを求めて、この世のものから何とか渇きを満たそうとした。しかしそこではもう麻尺に合わない。そこでペーゲーというまさに命の泉、それこそが真の井戸であると。まさに私たちはその永遠の命の水を飲まなければ、乾いて死んでしまうのであります。このペーゲーというギリシャ語はヨハネの黙示録にも記されております。玉座の中央におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉へ導き、神が彼らの目から涙をことごとく拭われるからである。イエス様の命は、その泉は涙を拭ってくださる。この水を受けなければならない。そのために私たちは今日ここに集って来られたのであります。礼拝しに来たのであります。また別のところでペーゲーというギリシャが出てきます。私はアルファであり、オメガである、初めであり、終わりである。乾いているものには命の水の泉から与えなしに飲ませよう。イエス様の水は命の水が湧きあふれる。そしてこの水は私たちの内側から泉となって湧き出ていく。その時に私たちは出て行って、この女のように人々に伝えるものへと変えられていくですね。今日私たちはイエス様と出会って、そしてまた再びこのサマリアの女のように出ていくものへと変えられてまいりたいのであります。おいしいものがあれば誰かに伝えたいですね。嬉しいことがあったら誰かに伝えたいですね。そういうものであります。私たちが本当にイエス様との直接の出会いを体験するときに、今日のサマリアの女のように、もう自分にとどめることはできずに、まさにペーゲー、命の水が泉のように湧きあふれて、もうその亀、水亀を置いて出ていくものへと変えられていく。先ほどパウロのお話をしました。パウロもダマスコ途上で出会いましたですね。彼はその後どうなったでしょうか。もうすぐにイエス様のことを述べ伝えたとですね、聖書に記されております。もう彼はですね、なおも主の弟子たちを凶悪し、殺そうと意気込んで大祭司のところへ行った。もう殺そうとしたですね。ですからですね、 イエス様と出会って福音を述べ伝えようともう出会うわけですね。するともうイエス様を伝えるものと変えられていくんですね。するとですね、弟子たちをですね、パウロは迫害していたわけですから、もうユダヤに行ってもどこに行ってもですね、いやいやあのパウロはやばいやろですねいきなりキリストを述べさえどういうことですかですね、みんながびっくりするわけですね。あまりにも変わってしまったからですね。ちょっとパウロとはちょっと距離を置こう、あまりにもですね、クリスチャンを迫害していたから誰も近づかないですね。それぐらい180度変わった。それぐらいもうイエス様を信じた途端もう出て行って、サウロは数日の間ダマスコの弟子たちと一緒にいて、すぐあちこちの街道でこの人こそ神の子であるとイエスのことを述べ伝えたですね。それに対してもうみんなびっくりしてですね、それに対してやっぱり神の家族がいて、アナニアという人がいて、またですね、バルナバという人がいてですね、やっぱり一人ではやっぱ生きていけないですね。神の家族がいることの大切さを改めて思うわけでありますけれども、パウロはイエス様と出会った瞬間、今日のサマリアの女のようにもう出て行って福音を伝えざるを得ない。将来先生、今アメリカにおられますけれども、将来先生もこの教会に来られてですね、福音を聞いてバプテスマを受けました。もうバプテスマを受けた、もうその時から私はもう伝道者になりま ですね、もう献身へと導かれて福音を述べ伝えるものとなったのでありま ですね。私たちもそのようにサマリアの女のように命の水を受けて本当に出ていくものへと変えられてまいりたいですね。今週は末のコリアンナイトにありますし、来週はですね、本当にこの教会で第2回目のコリアンナイトも開かれようとしておりま ですね。これは命の水を飲むときにそのようなものへと変えられていくのであります。私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出るであろうです、ね、皆さんお一人一人が命の水を携えて出ていくときに、そのときに荒野が祝福の場所へと変えられていくのであります。先ほど吉明の一章を購読いたしました、今日の聖書日課でありますけれども、その中で8節でこのように書いてあります。この律法の書をあなたの口から話すことなく、昼も夜も口ずさみ、そこに書かれていることをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたがその行く先々で栄え成功する。もし主が共にいるならば、もし主との出会いを、直接な出会いを体験するならば、その行く先で栄え成功するであろう。私たちが本当にイエス様との出会いを体験するなら、もしイエス様との出会いを体験しているならば、皆さんお一人一人が行く場所が命の水の流れる場所となっていくということであります。皆さんの生活の場所、皆さんの会社、皆さんの学校、皆さんの家庭、そこが変えられていく、皆さんを通して変えられていくということであります。旧約聖書の創世記のヨセフ、皆さんご存知の通り、お兄さんから売られてですね、エジプトのですね、に行くわけでありますけれどもですね、彼はどうなったでしょうかですね。最初は奴隷としてですね、家にですね、ポテファルの家に売られるわけでありますですね。身分は奴隷であります。しかし彼の中には主が共におられたからですね。主がヨセフと共におられ、彼はうまくことを運んだ。彼はエジプト人の主人の家にいた。主が共におられ、主が彼のすることをすべてうまく計られるのを見たですね。彼は奴隷としてエジプトに売られていきました。家族から離れ離れになっても最悪の状況であります。しかしそこにあっても主が共におられ、彼の内側から命の水が湧き上がる聖霊充満でありますから、もう彼のすることはすべてうまくいったですね。主人が家の管理やすべての財産をヨセフに任せたから、主はヨセフの家にそのエジプト人の家を祝福された。主の祝福は家の中にも農地にもすべての財産に及んでいったと記されております。私の内から命の水が湧き上がるときに、皆さんお一人一人がそこから恵みがあふれ流れていくですね。よく御言葉で語られますけれども、 Be Lord、 人生の主人公になりなさい。皆さんお一人では命の水が湧き上がるときに、その行くところ行くところ、その家庭であり学校であり会社であり、そこが恵みの場所となり、皆さんがその主人公となっていく。 ヨゼフも奴隷として売られていきました。しかしそのエジプトの地で奴隷であったけれども、しかしそこで彼は主人公へとなっていくんですね。彼は奴隷からさらにですね、囚人ですね、監獄に捕らえられましたですね。いわゆるですね、犯罪人になったわけでありますね。まあ別に悪いことはしてないんですけれども、犯罪人になった、刑務所にいられたんです。しかしそこにおいても、しかし主はヨセフと共におられ、恵みを独自、官長の目にかなうように導かれた。監視長はヨセフの手に委ねられたことは一切目を配らなくてもよかった。主がヨセフと共におられ、ヨセフがすることを主がうまく計られたからであるです、ね、最終的にはエジプトに売られたんですけど、最終的にはエジプトの首相になっていくです、ね、滅びの場所が祝福の場所へと変えられていく。皆さんお一人での今その場所が、もしかしたら呪いの場所かもしれない、滅びの場所かもしれない。しかし皆さんがイエス様との出会いを通して、皆さんのその場所が、家庭が、学校が、会社が祝福の場所となっていく。命の水が湧きあふれる。オアシスはそうでありましょう。砂漠の中にあっても、そのオアシス、泉が湧くところだけは木々が育ち、憩いの場所になっていく。皆さんお一人の場所がそのような場所となっていくことはできません。そのために私たちは命の水を、イエス様の水を飲まなければならないということであります。私の祖母の野原光子さんにとって、山鹿という、熊本県山鹿市というところはまさに呪いの場所だったと思いま す, です、ね、沖縄で生まれましたけれども、疎開 で, です、ね、沖縄からです、ね、戦前戦中でしょうかです、ね、沖縄から山鹿にやってきました。そこで育ちました。まあ、最初は教会に行っておりましたけれども、結婚してですね、もう夫がですね、偶像礼拝をしですね、浮気をし、不倫をしですね、もう滅びの状況、乾きの状況ですね。しかし野原光子さん、聖霊の火を受けるときに、そこから本当に家族が変えられていく。呪いの地が祝福の地へと変えられていくんですね。救いの場所、山鹿という地が救いの場所、そして献身の場所、そして神殿が立つ教会の場所へと変えられていったのであります。私たちは人や社会や環境が問題ではありません。私たちは時として、ああ、あの人が変わればいい、あの環境が変わればいい、社会が変わればいい、ある時には首相が変わればいい、何々党が変わればいいですね。自分の生まれ育った環境が変わればいい、私の家庭はなんでこういう家庭なんだと自分の環境を呪うかもしれない。しかし、イエス様の命の水を受けるときに、先ほどのヨセフのように、行くところ行くところで栄えていく、命の水が湧きあふれていく。私たちは、人や社会や環境は変わることを願うのではなく、私たちが変えられていくこと、私たちのうちから命の水が湧きあふれるときに、そこが呪いから祝福の場所へと変えられていくのであります。北九州市に九州最大の指定暴力団工藤会の本部があります。まあ名前は皆さん聞いたことあると思いますけれども、まあ本当に暴力団ですね。もう九州で一番大きいですね。その工藤会の事務所が、まあいろんな取り締まりの中でですね、もともとあった事務所が取り壊されることになりましたですね。暴力団ですね、本部事務所ですね、取り壊されて更地になったわけですけれどもですね、でもその更地になった場所とはいえ、もともと工藤会の本部事務所があった場所ですね、誰も買い取りたくない。そんなところに自分の家や自分の会社を建てるような誰も思わない。しかしその土地を買い取った人がいました。誰も買い取らない、もう呪いの場所です、買いたくない。私と同じ日本バプテスト連盟の東八幡教会の奥田智志牧師であります。東八幡教会の牧師をされながらNPO 法人放牧というですね、その働きの理事長をしておられます、ホームレスのですね、支援をしておられるですね。奥田先生はその暴力団のその事務所があった場所を、誰も買わない場所を彼は買い取ってですね、希望の街プロジェクトというですね、プロジェクトを進めるようにしておりますですね。それはその場所を通して、生活困窮者だけではなく、子どもや若者、地域に暮らす人たちが共に生きていくことができる、そういった拠点施設を作ろうというですね。もともとそのような呪いの場所を買い取ってですね、まさにクリスチャンを通して命の水が湧き荒れる場所へと変えられていくんですね。 私たちがイエス様と人格的な出会いをするときに、まさにそこが祝福の場所へと変えられていく。私たちは人や社会や環境のせいにするのではない。私たちがイエス様と出会っていくときに、皆さんの行くところ行くところが祝福の場所へと変えられていく。あの滅びの町ニネベが悔い改めの町へと変えられていったように、一人の人ヨナを通して福音が伝えられていったように、サマリアの女を通してこのサマリアに命の水が湧きあふれ、多くの人々がイエス様を信じる者へと変えられていきました。イエス様は言われました。あなた方は刈り入れまでまだ4ヶ月あると言っているではないか。しかし目を開けて畑を見なさい。色づいて刈り入れを待っている。イエス様はこのサマリアの女を救うためにわざわざこのサマリアのシカルというその町を通られました。4節に書いてありますね。ユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。です、ね、普通ユダヤの人々がガリラへ行くにはヨルダン川の川沿いを通っていくわけです。しかし今日のこのシカルというのはもうサマリアのど真ん中でありますね。わざわざわざわざそこをイエス様はわざと通った、ね、それは一人の魂を救うために、それはイエス様の中からそれこそ命の水が湧き溢れていたから、何とかしてその魂を救いたい。イエス様は言われました。弟子たちが食事を持ってきたらですね、私には別の食べ物がある。私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。私たちが命の水が湧き荒れるときに、その場所が皆さんの家庭、皆さんの会社、皆さんの学校が祝福の場所へと変えられていき、それさらに私たちは地の果てへと押し出されて出ていくのであります。イエス様はまさにユダヤ、サマリア、さらに地の果ても私の証人となると、イエス様はわざわざサマリアに行ってその女性を救うため、その地の人々を救うために神の御心に押し出されて行ったのであります。アメリカ人の牧師の子供に40日で何度かお話ししましたけれども、アドニラム・ジャドソンという方がおられました。彼はもともと牧師の子供でありますけれども、まあ、放蕩しておりましたけれども、イエス様と出会って直接の出会いを体験して、牧師にそして宣教師へと導かれていきま す, です、ね。まあ、最初はウィリアム・キャリーを尊敬して自分はインドに行こうと願っておりましたけれどもです、ね、まあ、彼はアメリカのバプティスト連盟から派遣されてです、ね、結局はビルマです、ね、現在のミャンマーでありますけれども、ビルマに派遣されていくのであります。ビルマは当時未然の地でありました。もうすでにインドはウィリアム・キャリーが行ってかなり開かれておりました。ですから、まあ、インドに何とか行きたいなと思っておりましたけれども、神様はそうではない、まだ人々がいない未然の地に行きなさい。神の御心に従って彼はビルマに行って宣教して、ビルマ語を聖書翻訳して20年かかって聖書翻訳してですね、人々に福音を伝えました。最初は全然うまくいきませんでしたけれども、宣教6年目に6年経って一人のビルマ人が救われて、それからさらに人々が救われていった。命の水が湧きあふれていったのであります。明日からクーネ教会の皆さんが私の教会にやってきます。特に彼らはサメリアと言われるというか言っておりますけれども、まあ、末に伝道に行きます。まあ、福岡の伝道も大変でありますけれども、末という地方はさらに大変な地であります。しかし彼らはそういう2年連続 です、ね、行くです、ね、非常に大変な地である。しかしイエス様はすでに畑は色づいているです、ね、クーネ教会の皆さんは霊の目でわざわざサマリアにユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。その命の水が湧きあふれて、その命の水がサマリアなる末まで溢れ流れていくですね。私たちはいよいよ命の水を飲むものとなってまいりたいと思います。私が与える水を飲むのは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き溢れるであろう。これはサマリアの女に語られた言葉でありますけれども、しかし私たちクリスチャンにとっても必要な御言葉でありましょう。クリスチャンになってもなお飢え渇く私たち、この世の絶望苦しみの中において、さまざまな環境の中で苦しむものであります。だからこそ私たちは命の水をしっかりと飲んで、 真の礼拝を通して、そして聖会を通して、あふれる命の水に預かるものとなってまいろうではありませんか。数年前、私は家から308の隣マンションの家から中川を見ておりました。もう中川がですね、水が全然なくてですね、しかももう雨が降らなくて滞留して、もうゴミが溜まっておりました。うわー汚いなと思っておりましたけれどもですね、ある日川を見るとですね、本当にもう全くもう清流が流れていて、そしてゴミ一つありませんでした。ああこんなに綺麗に中川になっちゃったらどうしてでしょうか。その前日に大雨が降ったんです。もうあっという間にですね、大雨が降ったら全てのゴミが消え去っていったんですね。まさに聖会はそういった大雨、大水を受ける時ではないでしょうか。私の内側に本当にもう満たされない心、さまざまな不平不満、いろんな問題があるかもしれません。しかし大雨が降る時に、聖会で大いなる聖霊を受ける時に、全てのゴミは連れ去られ、そして皆さんの心から命の水が湧き溢れるのであります。皆さんお一人一人が命の水が湧き溢れますように心からお祈りするものであります。主はサマリアの女を選ばれました。サマリアの女はこの世において最も弱い人物でありました。昼間に井戸に水を汲みに来まなければならないですね。やもめでありましょう。まだ夫もいない、5人の夫、6人の男性と付き合うような、そんな弱い人でありました。しかしイエス様はあえてその弱い人を用いて選んで伝道者と作り変えられたのであります。私たちも本当に弱いものでありますけれども、イエス様が皆さんの中に入るときに、皆さんが真の礼拝を礼と誠をもって捧げるときに、私はここにいると皆さんのうちから泉となって命の水が湧き上がるようになります。あなたがプレイヤー、この世の井戸からではなく、ペーゲー、本当に永遠の命が湧き出る泉となることができますよね。そういう皆さんお一人一人が家庭が変えられ、会社が変えられ、学校が変えられていくことができますように、ヨセフのように行く場所、行く場所が主によって祝福されますように、ヨシアのように踏むところを主が与えてくださいますように、今日のサマリアの女のように水がめを置いて、その呪いの地だったサマリアが祝福の場所へと変えられていくことができますように、皆様も上に主の祝福を心からお祈りいたします。今日の御言葉は皆様の上に上位することを信じます。一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日はサマリアの女を通して命の水の御言葉をいただき、心から感謝いたします。私たちはこの世のもの、この世の乾くものを求める愚かなものでありますけれども、イエス様との出会いを通して、真の礼拝を通して、私たちは内側から命の水が湧き溢れるものへと変えられることを語りくださり感謝いたします。主を憐れんでください。この日本の地を憐れんでください。私たちの家庭を憐れんでください。会社を憐れんでください。学校を憐れんでください。滅びの世でありますけれども、命の水が私たちの内から湧き溢れますように、そして主を本当に呪いから祝福へと変えられますように、そしてこの水がさらに本当に主を地の果てまでも溢れ流れていくことができますように、主をお願いいたします。どうか私たちを日々真の礼拝者へと作り変えてくださいますように、いつもイエス様とお出会いする私たちへと作り変えてくださいますように、主をお願いいたします。今日の御言葉は私たち一人一人に成就することを信じて、本当に主を今週一瞬間が主の栄光を表す歩みになることを信じて、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。